SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
こんにちは。
こんにちは。
春風亭一休です。
桂枝太平です。
たまには普通に始めてみます。
ああ、そうっすか。
はい。
いや、なんかちょっと衝撃でした。
何ですか？
やっと今日ラジオやったなっていう実感が持てそうです。よかったです。
いや、そうですか。いや、今記念すべきちょうど39回目なんで、
微妙な、微妙な放送をやってるじゃないですか。
ちょうど記念すべき回として。
いや、記念してないですよ。で、この初めてちゃんと、俺は子供の頃から FM ラジオとかで、はいはい、日曜日のお昼1時から2時とかを担当するの夢だったんですよ、うん、
ああ
ちょっとかな、まあ、ちょっと硬いですけどね、硬いですけど叶いそうな気がして嬉しいっすわ。
ここで気象情報です。
そんな硬くない。トラフィックニュースとかされても困るんですけど。
交通センターの山下さん。
いや、あるけど、あるんですよ、あれ、あの瞬間暇だわと思って、あの時間暇なんすよね。ラジオ聞いてる時。
いや、なんか真面目な始め方してるけど、あの今枝平の T シャツが今初めてパッと目がなんか、はい目が行って、あの、なんすか、あの、ルパン三世がパンツ一丁になって、藤子ちゃんに飛びかかろうとしている。
いやいや、これ。
その T シャツはどこで買ったんですか、枝平さん。
これは、大阪で買いました。
大阪土産、もっとあるでしょう
よ。いや、大阪行ってきたんですよ。
あ、そうですか。
はい、大阪の T シャツです。
大阪行ってきたんですか。
はい、ちょっと、吉本さん関係の仕事があって、大阪行ってきて。
もっと通天閣とかなんか
通天閣行ってない
そういうなんかあるんじゃないですか、そういうお土産
主催者さんのなんか気を利かせてね、うん、あんまり大阪行かないんですって話をずっとしてたんですよ、
はい、
大阪この間先々週ぐらい行ってきて、
うんうんうん、
あんまり行かないんです、
うん、
大阪行かないじゃないですか、江戸の落語家って。
まあなかなかね、向こうには向こうで話がいますからね。
いるから行かないんですって言ったら、うん、分かりました、じゃあ大阪を満喫してほしいっつって、うん、なぜかその満喫のルート、
はい、
帰りを関空にしたんですよ、
はい、うん、うん、
だから新大阪から行きは行くじゃないですか、うん、新幹線で、はい、
うん、
なんですけど、じゃあいろんな大阪を知ってほしいって言って、うん、帰りまさかの飛行機取られて、
あ
だから関西国際空港から帰ってきたんですよ。
縦断したんですね、大阪
を。大阪を縦断して、うん、関西国際空港から帰るときに関空の近くにアウトレットあるの知ってます、う
ん、ああるね、なんかリンクタウン、
あ、そうです、で買ったんです。
待て
関西の近くのアウトレットで買ったんですよ、これ、
ね、ルパンショップみたいなあったんですか。
ルパンショップじゃん、普通の
服屋で
ルパン T シャツ、
藤子ちゃん今にも藤子ちゃんに飛びかかろうとしているルパンの T シャツが売ってたの、う
ん、ほんま藤子ちゃんですよ、だから
ほんま藤子ちゃん大阪要素薄っ薄い大阪用
いやいや、そういう T シャツを買ったんです、うん、楽しかったですよ関西。
そうですか。
で、うん、初めてあそこ、ちょっと下ネタじゃなくて飛び出しんち、わかります？
はいはい、ありますね、飛び出しんち、
女の子が
有名な
ね、いっぱいいる、あそこにすき焼き屋さんがあるの知ってます？中に一軒だけ、当時のだからあっちで言うのがわかんないけど、こっちで言う吉原みたいな、
はい、
もう風情、その建物がたまたま関西の空襲とかいろんなものを耐えて乗り越えてそのまま残ってるとこあるんですよ、
うん、
そこが今すき焼き屋さんになってるんです、有形文化財で。
あ、まあ、昔はそういうなんかお店だった
お店だったんですけど、
今はすき焼き屋
で100番っていうお店で、そこを、うん、今日枝平さん今日いろいろ頑張っていただいたんで、うん、その、全ての、 その落語会とか落語忘れて楽しんでくださいっつって、
うん、
で飛び出しんちなんか通って行ったんですよ、
うん、
したら入ったらで文鎮賞のポスター貼ってあるんですよ文鎮賞ポスターっていうか、なんか写真なんか昔着てたんですって。
あ、落語会のポスターとかじゃなくて、
落語会じゃない、スーツの文鎮のポスター何にも落語忘れられない、むっちゃうまいし、ただ何の BGM とかもないんですよ、
うん、
だから全然盛り上がらないです
それは別に会話次第でしょ
だから、いや、一応思いましたけどね、吉原の人ってどうしてたんだろうなって、無音だし変な話、薄暗いじゃないですか、そういう部屋だから、で畳2、3畳で
、うん、
何を喋るんだろうと思いますよね、女の子こっから口説いてた江戸の人たちの技術すごいなと思いますよね。
いやいや、しっぽりするんじゃないですか、静かな方が。なんか、まあ、昔は三味線の音とかね、どっかから聞こえてたかもしれないし、
いや、俺、そんな無理じゃないですか、そこで女性を口説くの。
いや、どうですかね、そこでその吉本の社員さんを口説けなかった江田兵の技量の問題ですね。
いや、めちゃめちゃ男ですし、うん、だ女性の口説き方なんて一緒にテキーラ飲むしか知らないですけど、僕
ちょっと待って、
数多くのテキーラを乾杯することしか僕は、で女性を口説くことしか知らないですけど
全国の女性の皆さん、カスラ江田兵とテキーラ飲むのに気をつけてねカスラ江田兵とテキーラを飲んではいけません
そんなんなんすかの注意勧告
いやいや、本当に、
え、兄さんは、兄さんは女性口説くのに酒は飲まないですか？
あ、僕はあの、
不死だ
ピルクルで。
なんで骨太にしようとするんですか？一回。なんで口説く女性は一回骨を。
やっぱ丈夫な女性がいいなと思って。
え、そっから、会った時から丈夫にするんですか？
うん。
かっこ丈夫じゃなくてもいいんですか？
うん。なんかやっぱ育てて骨を。骨を育てていきたいなと
思って。なんで、なんで、ごめんなさい、本当すいませんね、はい、不快な、ね、リスナーさんにもいるかもしれないけど、
すいません、はい、今日初めて聞いた方申し訳ない。
胸じゃなく、胸じゃなく、
はい、
骨丈夫にするのが、
はい、胸を丈夫にするも
分かんないですよ、うん、いや分かんないです、これ全然正しいことじゃないんですけど、はい、女性とデートして口説、
はい、
く時になって、はい、そのまあ分かんないですよ、牛乳を飲んでもらえばもしかしたらちょっと胸が大きくなるかもしれないじゃないですか、もしかしたらですよ。
その
そのさ、うん、ピルクルは、
はい、
そのな何をしようとしてるか分かんないです、ビックルじゃなく、
あ、ビックルはもうちょっと進んでからよ。
そう、え、ピルクルの上、
うん、
ビックルは、
ビックルはもうちょっと先、
ピルクルの上なんですか、うん、知らなかった、うん、どこにも書いてなかった。どこにも情報が、
まあ、本気出すとしたらヤクルト1000よ。
いっちゃっただいぶ上、ヤクルト1000、確かにそれは上ですわ、僕でも分かります、素人でも、
裏ルートから手に入れちゃった
そう、売ってんすか
ヤクルト1000
どこなんすか裏ルートって、
まあ、本当の本気、もう本気出すときはヤクルト2000とか3000とか出すよ。
いや、売ってましたっけ、
うん、2000、3000出すよ。
どこで売ってんすかそれ、
う
ん、
それはもう、それはもう、それはもうダメだよ、ここじゃ言えないよ。
売ってんだヤクルト2000、
合法なルートで手に入ると思うなよ。
いや、そうでしょうね。いや、まあまあそんなことで放火したくないけど、ないから違法でしょうね、作ったら、おそらく。すげえな、
真面目な放送でございます。
無理です、AM です。今日も
一休
江田兵のファーストテイク、声だけ真面目。
この番組は国語専門塾美学春風亭一休札幌落語会手締まり課以上各社の提供でお送りいたします。放送センター、放送センター
ないよ。
と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
ラジオネーム、こみっこ、こういうことしてる
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
もう一通コミッコさんから来た、
まあ、コミッコ師匠も普通のリスナーさんかもしれない
つけんなって
わきまえないとにコミッコさんがに
言ってない。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ファースト一休
枝平のファーストテイク
というわけで、気象情報の後は
気象情報あったんですか？
はい、
聞いてないけど
ということですね。
そんな入るって聞いてないけど、
僕もこの間大阪行ってきたんです。
ああそうですか、
うん、大阪、うん、あのまあ師匠のお供でね、一之輔 の、 あの全国ツアーですよ、あの、はい、どっさり回るぜっていう2025春風亭一之輔のっていうね、あの僕があの都内でね、あのこっそり回るぜ23区っていう落語会やってるんですけど、うん、まあそのパロディですね、どっさり回るぜ、うんの方は、
うん、まあどうなんですかね、やっていいのか分かんないけど、それ、
ええ、どっさり回るぜはあのこっそり回るぜのパロディとしてやってるんで、
逆逆逆、あ、俺も逆分かんなかった今もう暑いからいもう分かんない、すいません、リスナーの方先に突っ込んでもらって申し訳ない多分脳で先に突っ込んでらっしゃっただろうけど、うん、
まあ、先にやってたのは向こうだけど、まあそれは、まあ、
逆
ごめんなさい、時系列は多少いじってはいる、
すいません、今日40度近くてもう頭がぼーっとして、うん、すいません、
まあ、それで金沢と大阪行ってきたんで、はい、でまあ金沢は昼やって、でその日のうちに大阪に移動して、で大阪に一泊して、で翌日大阪で、落語会って泊まったところがどこだと思います？
どこですか？
帝国ホテルです。
ええー、
ちょっとねまず大阪に帝国ホテルがあるってことも知らなかったし、
うん、知らない、
あるんですよ大阪帝国ホテル、
どこにあるんですか？
どこって、なんか、まあ、天満、
天満
っていうかね、なんか最初なんか大阪帝国ホテルなのか、あの大阪帝国ホテルなのか、どっちか、
大阪帝国なんて言わないよ、
独立を画策してんのかなと、
いや、してないでしょ、うん、大人帝国の時もあの辺でしたけど、
うん、どっちかなと思ったんだけども、うん、まあでも大阪帝国ホテルらしくて、いわばあの東京の帝国ホテルとまあ同じだと思うんだよ。でなんか普通、いやね、いろんなね、まあ、師匠のお供で、いろんな師匠方のお供でいいところ泊まらせてもらってるけど、帝国ホテルはない
ですね。ないですね。聞いたこともない。う
ん、それもまあ一之輔も初めてですよ、帝国ホテル。なんでかっていうと、今あの万博やってるじゃない。でまたあの3連休のど真ん中で、
あ、取れないんだ。
もうどこのホテルも埋まってて埋まってて取れない。しかも高い。普通のホテルがめちゃめちゃ高くなってる。で、なんかそのイベンダーさんがまあ帝国ホテルなんかつてで、なんか聞いたら、まあ、その普通のホテルと同じぐらいの値段で帝国ホテルの普通の部屋泊まれるってその時になって、そういうたまたま偶然でもう帝国ホテルに泊まらせてもらって、
あ、そうすか、
ちょっともうとにかくもう生涯この先ない可能性が高いからさ、うん、帝国ホテル泊まれるなんて、うん、もうとりあえずあの朝食バイキング、あの食べられるだけ食べまして。
どうなんですか帝国ホテルの朝食バイキングって。
いやもうなんか すごいよ、すごい、なんかわかんないけど すごいよ、うん、別に特別なんかすごい、
あ、
朝からローストビーフとかそういうんではないけども、
カレーとかも、
うん、
有名ですよね帝国ホテル。違いましたっけ、
うん、あるある、
帝国ホテルのカレーって有名じゃないですか。
有名有名、
そうですよね、うん、あ、そうか、それもあるんですもんね、
うん、
いいな、晴れてきた、もう腹減ってきた。
もうなんかね、あのカマンベールチーズみたいな、
お
う
お
う
お
う、カマンベールチーズの、あ、なんか自分ほなんかナイフが置いてあって、横にちっちゃいナイフが、それを自分で切り出して好きなだけ持っていきなさいみたいな。でもカマンベールチーズじゃないのよ、なんかカマンベールチーズっぽいけど、なんか聞いたことない名前が横に書いてある。
いや、もっといいやつでしょ、うん、おそらく
めちゃめちゃだけで、そこの横に蜂蜜と、
うん、
なんかリンゴとかブルーベリーとか、
いいじゃないですか、
コンポートってのがなんか、
う
ん、ちょっと形残ったジャムみたいな、
うんうん、
置いてあって、うん、なんかチーズにそういう蜂蜜とか、なんかそういう甘いのつけて食べるみたいな、あるんだって、
うん、
知らないでしょ
知らないですね、
うん、もうそんなのもあるんだっつって、 で実際食べてみたら、うん、まあ正直そんな、まあ合う合う合わん、うん、まあまあうん、いいものを食べたなっていう、
いやいやごまかしてるじゃん、
うん、感じがして、まだその後まだもうちょっとデザート食べたいなと思ってまた取りに行って、そこの横通りかかったら、その蜂蜜とそのコンポートの反対側にヨーグルトが置いてあって
、うん、
あそっちだ、
ああ
そっちに、そっちにかけるもんだ、なんか恥かいちゃった
りして、まあ、合いそうですけどね、そんなにか、うん、
まあまあまあ悪くはない、まあ、
でブルーでチーズケーキにブルーベリーとか、
うん、まあまあそれはある、
ってるような感覚だと考えれば、うん、そんなですもんね、
うん、普通でも普通のチーズだから分かんない、両方だったのかもしれないし、
いいな、じゃあもうめっちゃ腹減ってきて、俺もうすっげえ腹減ってんすよ今、
う
ん、
あそうですか、ちょっといいな、この間あの夕張にも行ってきたんですよ、
は
あ
は
あ、夕張のお土産で、
マジでラッキーじゃん、俺もうちょっと腹減ってて今、ま
あ、夕張メロンゼリーがあるんで、
やった嬉しい、いやそれも何よりね、さっきも本当そのツッコミとかもずっと間違えてるんですよ、
うん、
大人帝国は多分東京タワーだったんですよね、関西万博関係ねえし、もう全部間違ってるし、ツッコミももうほら腹が減って、腹が減って、あ嬉しい、夕張、
夕張メロンゼリー、
ちゃんと夕張メロンゼリーだ、
うん、これもうどうぞ食べちゃってい
いんですか、うん、やった、うん、嬉しい、あ、冷て、うん、冷て、
どうぞ、食べちゃって、
夕張、夕張、夕張は、夕張、硬い、あの
開けるとき、
はい、うまそう、
うん、
すっごいメロンの香り、蓋開けただけで、
まあ、ゼリーで申し訳ないけど僕は本物の夕張メロン食べてます、
いい加減にしろよ食べる前に、
美味しかったです、
さあ兄さん、
まあゼリーで済まないけど、
あでも美味しそうだからいただこう、
うん、うん、どうぞど
うぞ、うわすっごいメロンの香り、
うん、いやいやいや、よかったです、
うん、柔らかいですね結構、うん、ゼリーだけど、うわゼリーの甘さもある、うん、ごいおいしい、うん、うわいやいやいや、メロンの香りがとにかく強いですね、うん、普通の東京のあのゼリーとはもう全然違いますね、
そうでしょうそうでしょ
う、うん、とっても美味しいです、ありがとうございます、
もう一つお土産あります、
え、これも食べ物、
これはもう枝平さんに向けてです、
やった
どうぞ開けてみてください、
ありがとうございます、うん、お、パンツじゃねえかよパンツじゃねえか、
すいません、またパンツになっちゃいましたけど、
いやこれだから
誕生日プレゼントに続いて、
いやせっかく買っても写せない、ええ、必勝って書いてある、
ええ、あの夕張のゆるキャラ有名なメロングマの
メロングマ
パンツでございます、
必勝って書いてある、
ええ、
で前は前の方は勝負って書いてあるんですなんですか勝負って、
それ勝負パンツだからそれはもう勝負って書くでしょ、
勝負パンツって勝負って書くんですか嬉しい、
必勝って書いてあるんだからもう勝つ、勝つ覚悟ですよ、
でも後ろに必勝って書いてありますよ、あんまりこう、
うん、
後ろを見られることないと思うんですけど、
うん、
ちょっと細かい、それはか全部下ネタになるんですよバンツの文字の考察をすると考察が全部すごいちゃんとこの奥の方の下ネタになるんですよ、その
奥の方、
奥の方もそうなっちゃうんですよねお尻の必勝の奥の方ってなるとそうにもなっちゃうんです、すげえ。
前回に引き続きひどい下ネタが、
あっかー真っ赤ですよ、果肉より赤いじゃないですか、夕張の
赤と黒と迷ったんですけど赤にしました、
赤の方がいいですね、
赤の方が縁起がいいかなと、
いやこれはちょっと履いてこ、今度一緒だっていうことを分からしてやろう、
ぜひ広めで履いて、
そうですね、
上がってください、
反対車の時も俺ちょっと脱いでやります
ジャンプした瞬間にジャンプして
分からしてやりますお客様に、俺は必勝なんだと、
チラリズム
チラリズムでいけんのかな、ちょっと一緒に必勝って見えたら面白いですけどね、
股間から覗くメロングマ
風流じゃないっすよ、そんな風流みたいに言ってますけど
夕張の皆さんごめんなさい
すいません失礼しました
いやでも夕張ね楽しかった、あの2回行ってきたんですよ、あの下見と、すいません合計3回行ってるんだな今年入ってから、
すげ
えな、うん、でねなんか1回行った時ね、なんかあのね 一つこの SSK ラジオの、週末トラベラーっていう月一でやってる番組のなんかゲストで夕張あの一緒に僕もこの間行ってきたんだけど、その収録の時も、まあ、その模様も、まあ、ぼちぼち、まあ、3ヶ月に分けて放送されるんで、いつの話か分かんないけど、で行ったらね、なんか行って早々なんだけども、なんかまあ JA 農協のなんか直売所みたいなところ行ったら、はい、まあ、あの夕張メロンとか、まあ、そのちょうどね今できて、まあ、あの旬が始まるぐらいの時期だから、なんかすごい売ってたんだけど、そこでたまたまなんかね、その直売所の人たちが、会長が来ますよ、会長、皆さん会長が来ますよ、会長が来ますよ、とかなんか急に
偉いさん
言い出して、皆さん運がいいですね、会長と会いますよって、なんか会長がなんか手を振りながら、いやいや皆さんどうどうみたいな、現れ、何の会長なのかは全然わかんないな、
大丈夫なんですかそれ、
皆さん会長がメロンを振る舞ってくださいますよって、本当にカットメロン、
おうおう、
結構な大きさよ、カットメロンをただでそこにいる皆さんに振る舞い出したの。
何の会長なんですか、
何の会長か分かんないの会長、皆さん会長と会えてよかったですね、
会長って何なの、社長とかなら分かるけど
分かんないけど、なんか会長、ちょうどね、あの夕張メロンの初競りがあった日らしいのよ、マグロとかと同じよ、なんかあのそのカツオとか、なんかその年のなんか初物よ、初ガツオみたいな、初メロンをその会長が競り落として、それを皆様におすわけですみたいな、だからやってることは、あの寿司三昧の社長があの初なんかマグロなんか初競りで競り落として、それをなんかすっごい安くあの寿司三昧で出すみたいな
って感じの、見た目もそんな感じですか、
なんとなく、まあ風貌は違うけど、なんかあの同じような、
全部ああなっちゃうんですか、
うん、やっぱそう、うん、ではパンツ
いやいいよ、どうぞ、バイデアってメロン出されても
メロン三昧
いやまんまじゃねえか
メロン三昧って言ってない、
いや三昧な種類ないでしょ、そんなに、ないでしょ、果肉、オンリー、それだけですから、
赤いメロン、
赤いメロンしかないでしょ、赤いメロン、うん、緑のメロン作ってないでしょ、おそらく、
でなことがあったりね、でまあ落語会もやったのよ、
あ、そうっすか、
なんかあの高齢者学級みたいなのの主、まあ、主催というか、まあ、教育委員会と、そのまあ活動の一環として、で、まあ、一般のお客さんも来るみたいな、
あ、すごいですね、
お客さんの平均年齢が77歳、
あ、
素晴らしい、
いいですね、なんか漫談っぽくて、漫談に使えそうな平均年齢で、とってもいいですね、
でも元気みんなよく笑ってくださいました、
ちょうど70後半ぐらいの方は本当お元気でよく笑ってくれる方多いですね、
でもってね、あれよ、なんだっけ、何言おうとしてたんだっけ、夕張さ、あのなんか前に財政破綻、
あしてましたね、
ずいぶん前だけどみたいなニュースあって、で聞いたらね、その借金があと2年ぐらいで返し終わるっていう、なんかめでたいニュース聞けてよかったなっていう、
へー、何で返してるんですか今、メロンで、
まあやっぱメロンだろうね、
メロンってそんな儲かんすか、
メロンは儲かるよ、
だってメロン、
メロンだって、もうメロン畑にもすごいなんか監視カメラとかつけなきゃ、でも盗まれたら一つすごいなんかもう被害になるから、だからもう予想にはもう高い値段で売って、でその後夕張市内のコープ、コープで夕張メロン買ったら、あのまあ見切り品だったんだけど、半玉があの350
円。安いな。
夕張メロン買うなら夕張市内です。
あ、そうでしょうね。
それ東京とかに持ってくと高くなる。
札幌市内でも、まあ値段
上がる。高い高い。
あ、高いんだ。ああ、そうなんだ。夕張って遠いっすよね、でも。どうやって行くんですか？
車。
札幌から？どれぐらいですか？
まあ1時間ちょっとかな。
あ、でもそんなもんか。
公共交通機関で行こうとするとなかなかね
遠い、
ないのよ、
じゃあ今度行きましょうよ、さん
行きましょう、
あ、やってるか、あ、で、まあ、全然まだ告知しちゃいけないですもんね、
あ、そうね、ちょっと今計画を進めてます、
来年ぐらいに兄さんとの北海道でね、これぐらいはいいですよね、会をやろうっていう、まあまあ大体
計画を
練ってるんですけど、
1月ぐらいに
1月ぐらいだから、やってないか、あんな時期
やってないことはない。
後拍すればいいってことですか、ね、
やってないことはない。ただあの雪に閉ざされてる可能性はあるけど、
あ
僕は動的に
次の仕事も、あそっか雪閉ざされてるのか、次の仕事まで
いけないことはないけどね。
後拍する気なんですよ、うん、北海道に僕は。
あそうなんだ、
はい、次仕事があるまで北海道に泊まってやろうと思って
どうすその後北海道で仕事やるあてあんの？なかったらそのまんま半年とか北海道に住み続けるけど
北海道に仕事があるまでもずっとそこまで兄さんの会の後いようと思ってますけど俺北海道、いやもう俺はだからまだ全然終わってないですけど、うん、全然あの 3,4 年間で一番楽しかったのが兄さんとの北海道の会だった。 あれより楽しかったのはない、ね、やっぱもう申し訳ない、いろんな会呼んでもらってるけど、うん、あれは楽しかった。
いや本当にね、
あれ楽しかったですよね。
本当にね、あの時はあの接待しすぎたって後悔してる。
いや本当に申し訳ないです。
枝平をなんか元に戻れないところまで連れてってしまう。い
や
い
やいや、まあ、だからそんな接待とかねもうあれですけど、ただ普通にやっぱそのどこ行ってもうまいし、うん、どこで遊んでも楽しいしっていう、うん、素敵な時間でしたね。あれはもう今の先週行ったみたいに喋れますよ俺ホッケの回転としまかったわ、いやあれ楽しみですね。俺あれが楽しみ。昨日まで博多三泊良かったっす僕、
うん、
もうみんなずっと地方行ってますね俺たち。
そうねこの時期、まあ、ちょうどこの時期たまたまね、
なんでこんなに、いや別になんかの話もないですけど、
うん、
いや楽しかったですよ博多、うん、めちゃくちゃ楽しかったですけど、もうやっぱ兄さんとの北海道楽しかったですね。
じゃあ今度の北海道で地獄を見せてバランスを取ってあげます
なんで
やっぱちょっともうあの依存症をね治療して、
いや依存症じゃ、俺北海道依存症じゃないですよ。
北海道を生きてい
やいやいや、
ニシンが食いてい
やいや依存症、
ホッケが食いて
ニシン食ってねえし、北海
道芋餅が食いて、
芋餅もそんな食ってねえしいやいや、それはそれはそれでいいですけど、うん、
ちょっと治療しなきゃ、
治療は治療してください、うん、それは確かにちょっとしないと北海道への依存が出てきますけど、うん、北海道に開拓しようとしますか俺今
今からさらに
北海道を開拓していこうかと、楽しい範囲増やそうかなとまだや真ん中の方多分そんな空いてないとこあると思う。
あ、まあ、そうね、まだだいぶ空いてない、
だいぶ空いてないですよね。
札幌のごく一部しか
空いてないですもんね。
開拓できてない、
開拓していこうかなと。
あ、
北海道開拓し、
うん、これからトンデン兵として、
はい、トンデンいるんだよ
林やトンデン兵師匠が
いるんですよ。
ややこしい、
何をトンデン兵師匠に見習って開拓してトンデン兵になっちゃうんですそんな乗っ取り方あります国宝見ました？
見た、
国宝ね、細かいね、うん、見てない人いるからネタバレできないけど、
うん、
国宝の乗っ取り方ならわかるけど開拓していって乗っ取るって何なんですか北海道、うん、トンデン兵を、師匠をね、
そう、国宝あんまりなんかあのネタバレできないから一つだけ言わせてもらうけど、みんな言ってると思うんだけど、あの渡辺謙が女形は無理あるでしょうよ。
渡辺謙が女形、ああ確かにね、
うんうん、あれが女形
のシーンありました？
いやシーンはないけど、
ないじゃないですか。でも結局だから
シーンはないけど、でも女形の役者って設定でしょ、
うん、
うん、でも逆に見てみたかったけどね、渡辺謙が白塗りして女形の役者してるところ、うん、
そうですね、
はい、見てない人は見てください。
むちゃくちゃ良かった。
あ、そう。
あんまりでした。
いやいや、まあ、すごい。
そうだ、歌舞伎知ってるからだ。
いやいや、もうそんな別に、そこは別にいいのよ。うん。ただ、女性が何人か出てきたでしょ、
うん、
あのね、僕ね、その女優とか女子アナとか、うん、美人の女性、
うん、
見分けつかないんです。誰が誰だ。
あ、それ。
だから何人か出てきたときに、あれこれさっきの人か違う人かって、話が分からなくなるっていう。
それブスは見分けつくってことですか？
うん。
それ何なんそれそれ何の病気なんすかそれは。
違う、ブスがとかじゃなくて、なんか顔に特徴がなんていうか。
あったじゃないですか、あの愛人とか、ね、まあね、細かいこと言うとあれだけど、あの芸者の女の子とか。
うん。いや、
めっちゃ可愛い。俺、すげえ小松菜奈みたいな顔の子。綺麗な人と森七菜は違うじゃないですか、
うん、いやなんか目がキラキラしてて、なんか肌が綺麗で、
いやいや女を愛せよ、
髪があって、なんか鼻があって、本当に
勝負勝負、鼻があってとかじゃなくて、美人をいっぱい並べて勝負、
いや
必勝ですよ兄さん。
いや美女が勝負っていうパンツ履いてたらそれは見分けつくよ。
それ勝負ってパンツ履いてる美女ってだけでしょ、うん、それは それ関係ないじゃないですか。ただ勝負ってパンツ履いてる美女でしょ。
メロングマ履いてたら、ああ、メロングマの人だってわかるよ。
メロングマ履いてたらメロングマの人です、うんうん。で、メロングマのパンツ履いてる女と勝負ってパンツ履いてる女は見分けつかないですよ。だって同じパンツだから。結局同じ、うん、パンツだから。
なんなら、本当のこと言うと、吉沢亮と横浜流星もたまにどっちがどっちかわかんなくなる。
なんで、
うん、顔出し違うけどさ、なんかもう、白塗りすると全然わかんないし、もう背中にモンモンがあるかどうかで見分けつけれたみたいな感じ。
そんなんだって、うん、その歌舞伎のシーンなんか見えないじゃないですか、うん、
どっちだろうな、あ、なんか、え、これ今どっちをやってるんだみたいな感じだったから。
いやいやいやいや、そんな、何を言ってるんですか。そんな美人はわかるじゃないですか。いや、韓国アイドルグループを見てわかんないっていうのすごくわかるんですよ、
うん、
今も、
うんうん、
この間テレビ見ててももうわかんなかった、うん、韓国アイドル4人並んだ時に、うん、もう左と真右は全く同じ顔だから、
うん、
そのわかんなかったです。全員同じ顔になっちゃうんじゃないかなって不安になるぐらい同じ顔でした、うん、
多分オセロと同じ。
だから全員同じ顔になっちゃうんだ。
左右に同じ人間2人用意してたら、
だから全員が同じ顔になる、
うんうん、みんなお便りお待ちしてます。すいません、今日呼べなかったですけど届いてるんで次回読みます。メールがポクポク at sskradio.tv POKU POKU
at、 いやマジでいい映画だった。
黙ってろat sskradio.tv 003-0803札幌市白石区菊水三条4丁目1-9第2森ビル sskradio.tv 一級大へのファーストテイクまでお待ちしてます。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブルキムラのマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
ラジオネームコミッコ、すごいことしてる
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
もう一通コミッコさんから来た、
まあ、コミッコ師匠も普通のリスナーさんかもしれない。
つけんなって
わきまえないとに、ね、コミッコさんがね
言ってない。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ファーストこの番組は国語専門塾磨く春風亭一休札幌落語会手締まり課以上各社の提供でお送りしました。
ありがとうございました。
後半なんか国語の話ばっかりなんかすごい語られて、なんか何の話してたんですか前半
何でしたっけ。
あ、旅の話してたね。
旅、そうそう、うん、桃鉄ぐらい移動してる2人の話をしてただけですけど、うんうん、なんかやっぱああいう素晴らしい映画を見ると人はやっぱこう熱くなりますよ。
なんかそんな今までサメ映画とかしか見たことなかったんですか。
サメストーカーは全シリーズ見ましたけどメグも見ました。はい、ジョーズも見てます。ジョーズ3なんかすごいですよ。ジョーズが、もう最高3か4かな3かなダサくって言われてるんですよ。もうすっごいつまんない、
うんうん、
ジョーズがブーッと来てジョーズが触れる前に窓ガラスバーンって割る
自動ドアじゃない
割れるシステムだったりとか、うん、もうめちゃくちゃな映画でしたけど、うん、それでも僕はまあ正直触れませんでした心は。 そういう詩を見ても。
そりゃそうだ。それで震えてたまるか。
国語を見たときは震えました心が。
ちょっと待って。その話聞いた後だとなんかあんま大したことねえのかなって気になる。
いやいや、サメストーカーを見たときも、うん、サメの飼育員がサメ使ってストッキングするっていうその人ん家まで、そのシーンを見たときとかも僕は心震えませんでした。でも吉沢亮の詐欺娘を見た時にはもう震えました心が。
デモのデモが逆説に別になってない
よ。いやいやでもよかったな。あれ今日前半本当に何の話しました？
前半、うん、
このゼリーはゼリーのゴミは何なんですか？
ないなかったです。何にもそこに転がってるなんか必勝何なんだろう。
ペーパーパンツが置いてあるんですけど、これ何なんですか？
何だろう。あ、それは僕 の履き古しです。
履き古しかい。、ね、
そうです。
でもオープニングはマジで何喋ったか覚えてないです、
うん、本当にね
熱くて、うん、だらだら喋ってた気がします。
うん、暑い中やってきてもらって。いやいや朝早く
そんなこと
まだ暑さ抜けきってない段階で撮り始めたから、
これ皆さん知ってるか分かんないですけど、まだ朝の9時半ですからね、これ収録してんの。
我が家
元気いっぱい喋ってますけど、
とにかくね、はい、そういうことです。ここを見てください。で、あの枝平の言ってたことが本当かどうか確かめてください。
本当に。
それではまた再来週。
またね。
はい、ということで、
はい、
国宝。
いやだからこれちょっともうマジでいいっすか、
はい、
そのネタバレを含んでも
どうしよう。まあ、ここもうアフターだからさ、こっからあのネタバレありにしましょう。あの見てない人はあの聞いちゃダメ、こっから先。
そうしよう、
はい、
そうしましょう、
ということにしましょう、はい、
どうでした？
いや本当にまあなんか多少ツッコミどころはまああるはあるけど、まあ、それよりもなんか
そのツッコミどころが僕はないんですけど、どこですか？
ああそう、まあ、最大のツッコミどころはさっき言った渡辺謙が小山は向きがあるだろうっていうのと、 あとはそうね、まあ、例えばなんかあのなんか人間国宝あのなんか田中泯さん演じた、うん、本当にすごい、 あの人あの晩年なんかなんだろう、すごいボロボロな建物、なんだろう、昔の老人施設とかそういう感じなのかな、
に
一人でもう狭い部屋でなんかもう本当に3畳とかそれぐらいの部屋に寝かされてた。いや人間国宝まで上り詰めてた人がああはならないでしょって、誰か弟子とかなんか会社の人がなんか面倒見るでしょうよ。
いやでも R1 王者だった山本雅美さんは今クレープ屋さんですよ。
まあそうね、
そういうパターンもあるかもしれない、
まあ、そう言われやそうか。いや違うと思うけどな。一応伝統芸能の世界だから、はい、まあ曲がりなりにもさ、
はい、
いろいろ横のつながりあるから、
はい、
してとか、うん、なんかあるんじゃないかなと思ったけど、まあ確かにね、
そうですよ。
R1 と人間国宝を一緒にしていいのかちょっとだいぶ怪しいけど、
いや、うん、そう考えれば別にあり得ることではあるんじゃないですか、うん、山本雅美さんは今もうクレープ屋さんで、
うん、
いやもう移動販売、ま
あ、落ちぶれたかどうか分かんないよ。クレープ屋さんやりたくってクレープ屋さんとして大成功してるかもしれない。
そうですか、うん、8.6 秒バズーカの浜屋根さんは、うん、今移動販売車で働いてます。
あ、そうですか。
キッチンカーで。
そうなんですか。
これは
キッチンカーやりたかったんじゃない？
でもキッチンカーにラッスンゴリライって書いてましたよ。
あ、ちゃんと過去の栄光に
やりたい人間書きますか？キッチンカーにラッスンゴリライ
知ってるんだ。
書かないっす、やりたかったら、
うんうん、
だと思いますよ。
あ、いやでもね、まあまあまあ
そこがだから気になるってことですよね、うん、まあまあでもそこは今解決したんで、
うんうん、あとあのこれあの神切の林家楽一兄さん言っててああ確かにって思ったのが、あのその吉沢亮がね一回なんかこう役がつかなくなって、うん、もう歌舞伎の世界離れてなんかまあ土佐回りというか、うんうん、いわゆるね、いろんななんかこうところでもう踊り一人でやって、うん、なんか生活していく
やってましたね、
うん、あれでやってたところがなんか、まあ、一つはなんかまあお座敷みたいな感じでお客さんもなんかもう 4,5 人しかいないみたいなところだったけど、もう一つなんかパーティー会場みたいなところでやってたじゃない、うんうん、それをなんか落ちぶれてこんなところまで来ちゃってますみたいな感じの描写として描かれてたけど、
うん、
我々芸人にとっちゃあんな パーティーの舞台ってかなりいい仕事よ。
ギャラはね。
うん。まあまあ、あの見てくれないとかそういうのはあるけれども、相当あのギャラいい仕事よ。
ああ、
うん、
でもそれは。
なんていうか、ラフィシャヒさん言ってたのは、なんか落ちぶれたみたいな感じであれ描かれてたけど、ああ、自分たちは今その落ちぶれたところにいるんだ。なんかすごい、すごいなんかいい仕事だって思ってたのが、ああ、そっか、世間から見ると落ちぶれたっていう感じのところにいると思われてるんだって思った瞬間に冷めて、映画館出たっていう。そこまでかよっていう。
本当かどうか分かんない。繊細だな、それは。
本当か、うん。
いや、でもそれは、その、でもパーティーにも仕事の種類があるじゃないですか。
あ、まあまあ、
ね、やっぱ僕が行った、あの、入間市水道安全大会のパーティーの落語会の時は。
水道安全で大会を開くの？
吉沢亮でした。ほぼほぼ。はい。
どういうことですか？
その暗黙を嫌な思いもする日も時間もありました、うん、この間長野に行ったうなぎ屋さんのなんか集いみたいなパーティーも本当すごい嫌な思いをしました、
う
ん、
そうですか、
はい、そうやっぱりあると思います、うんうんうん、そのいっぱい人数が集まってせっかくステージがきれいに用意されてるからいい仕事かっていうとそうではないっていうパターンもあるのではないかなと僕は思いますね。
なるほどね。はい、じゃあ水道大会とかでもなんか
安全大会、うんはいうん、受賞式ですね、う
ん
はい。
楽屋までお客さん来て、おお、なんだこれっつってなんか扇子とか持って、ウェーイみたいなことされたりとかもしたんですか。
それはなかったんですけど、うんうん、タバコ吸いながら主催者が入ってきました。そこまでじゃないです。まあでも同じようなベクトルかなと思います。うん、よろしくお願いします。スパー。
しょうがない。そういう人が水道の安全を守ってくれてるんだから。
確かに。それはもう本当に一番大事ですから、うん。もうめちゃくちゃ大事な人だから。うん、この世にいなきゃいけない、うん。トップクラスにいなきゃいけない人ですからね。水道の安全を守る人だ
って。そう。タバコの一本ぐらい、ね。
いや、許せない。そうそう。
吸いながら入ってきたところで。
うん、でも悔しかったです。あ、舐められてるな。あ、舐められてるなと思いましたけど、うんあ。だからやっぱその吉沢亮のその思いは、
うん。
分かってほしいです。だからそれが底辺かどうかっていうか、それはしょうがないじゃないですか。
まあそうね。
芸人もうこっちも芸人だし、まあ、あっちもまあ、うん、広くいや芸人だし、
うん、芸能人。
うん。だからそのポイントはもうだから解決なので、やっぱりいい映画だと思います。
なんで無理やり解決に持ってこうとする
。いやいや、いい映画でしたもん。
まあそうね。すごい演技良かったですよ。
ただ俺あの。このラジオで喋ることじゃないか、
うん、
いや一回やっぱり、まあ、最後あるじゃないですか、人間国宝のインタビューみたいな、
うんうんうんうん、
されるときに、カメラマンの女の子が、
はい、
なんとかの芸者覚えてますみたいな、
うん、
知っとるよなんやのみたいなシーンあるじゃないですか、
うんうん、
俺あの時言われる女の子誰だって思いましたね。なんかわかります、あの時過去、いやいや、なんか、うん、自分があの時に何とかの芸者覚えてますみたいなあるじゃないですか、
うん、
ってもし誰かが聞いてる時言われたいなと思いますよね。枝平がもし人間国宝で、
うん、
あそこ立ってて、
うん、
なんかあのウグイス谷の女の子覚えてますみたいな言われたらああ恥ずかしいってなるからちゃんとしなきゃなって、うん、僕はあの最終のシーンだけグッと引き締まりましたカメラマンでインタビュー見て、ああ、見た、いっぱい人がいる中で、
身につまされたって、
京都の芸者覚えてます、うん、ならいいじゃないですか、うん、なんかわかんないけど、
うん、ああ、そういうことね、芸者だったらいいけど、ウグイス谷の、
ウグイス谷の用務員覚えてますああ、ウグイス谷の用務員、あの子、うん、みたいな、うん、いや、いないんですよ、そんな子いないけど、
どれだって、ウグイス谷のどの子
どの子だって、それが嫌だなって、京都の芸者みたいだからいいけど、
うん、
なんか、
そういうこと
田畑のなんとかとか言ったら田畑田畑悪くないですよ、田畑悪くないけどちょっとそれだけすごい思いましたね、
うん、上中里の女覚えてますか
微妙な場所知らないっすよ札幌の人、上中里ってか田畑も知らねえんじゃねえか、
上中里、
上中里、今
京浜東北線を北に向かってます
どの辺、巣鴨の方か、上中里って、
いや、あの小宮とかの、
あ、小宮とかか、うん、
あたりです、
あ、
イロハ亭とかがある方です
、あれ上中里ですか、
の近くです、
あ、上中里とか、
王子との間です、
あ、そうか、上中里ね、その辺なんとなく分かるんですけど、その 一回も降りたことがないので、うん、何があるかも全くわからないですね、上中だと。
あの梶原いろは亭という小さな寄せ小屋があります。
梶原いろは亭があるのは関係ないじゃないですか、全然。その女がいるかどうかは、
まあ、あと住宅街しかない
んで。そうですね、
うん、女はいる、女はいる、
まあ女はいるでしょう、うん、それはね、うん、いやあれはいい映画だったな、とってもいい映画でしたね。
だから MVP はやっぱり吉沢亮ですかね。
え、僕
の枝編の中では
高畑充希です。
あー、高畑充希は何役？
はあ、なんでわかんないんすか。
いやもう本当に
こんなとこで、
本当ごめん、あの国宝で、いや、誰が誰か分かったの、あれ、寺島しのぶさんだけ、女性は。
いやいや、それ失礼でしょ、寺島しのぶさんに。
いやいや、寺島しのぶさんは知ってるしね、また生まれが、歌舞伎役者の娘として生まれて、歌舞伎役者に女性だからなれなかったとか、そういうのを踏まえてみると味わい深いな。
あんなに演技うまくて、あんなに、うん、なんていうの、歌舞伎役者が持ってるようなこう、
うん、
こう黒い面というかいい意味で、いうのも持ってるじゃないですか、うん、すごいすごい素晴らしい女優さん、うん、だけどさっき美人は見分けられないって言った後に、うん、忍姉を出すと、忍姉がかわいそうじゃないですか。
もう弟分なんですか、弟弟子。
忍姉姉がかわいそうでしょ。これ順番で言って、高畑充希誰か分かんないですか、あんな役ちゃんと役やってて。
何番目の女ですか。
1番目の女ですよ、駆け落ちした。
あ、え、駆け落ちした、芸者ではなく、
芸者の前、
芸者の前、芸者の前
ってか3人しか女出てないでしょう、芸者か、
あれ長崎で一緒にいた人、
そう、
あ、はいはいはい、
が大人になった時が高畑充希ですよ。
ああ、え、長崎で一緒になった人はその後芸者になった、
なってないでしょう。なんで女は分かんなくなんすか、まあ、今回これが全然関係してないから良かったですけど、
うん、
そこが、
うん、
そこがこの本編にそこまで大きく関係してないからいいけど、
うん、なんか本当に女性関係はああただれてるなとしかもう
認識、いや、ただれてないしまず、うん、意外とそのシーンもないじゃないですか、
うん、なんかもう、いやでもあれがなんか何人合計で出てきたのかちょっといまだにあやふや、3人で合ってる、
で3人で会ってるって言うと、会ってますよ、だから幼少期をなくせばってことですよ、
うんうんうん、
3人で会ってますよ、
うん、そうか、そうか、そうか、よかったよかった。
いやだから、
うん、
徳畑充希なんか特にもうめちゃめちゃこう大事な役じゃないですか、う
ん、あれ一緒になんかのどさまわりしてたの、高畑充希、
それ森七菜だよ、
あ、森七菜、そう
なん、くそ、なんで分かんないんだ、森七菜なんかむちゃくちゃ森七菜顔じゃないですか、
森
七菜って顔してるじゃないですか、顔が森七菜っていつ、あ、歌っちゃダメだけどスマイルの顔してるじゃないですか。
そんななんかキャラメルみたいな顔してなかった、
キャラメルみたいな顔してないよ、森七菜だよそれは、
森七菜
だよそれ、森七菜
そんな顔してた、
いやキャラメル顔ですよ、でもどちらかといえば。だから、うん、何分までに終わればいいですか。
あ、もうあと13秒です。
あと13秒で終わり。めっちゃおもろい、また高畑充希は一番最初の女。終わりだ。
さよなら。
くそ。